国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
もう寒いね。
ね、
紅葉が綺麗な季節が来たね。
そうだ、京都に行こう。
何言ってるの。
え、
なほ、ここは岐阜だよ。
どういうこと。なら、まあ、そうだ、岐阜へ行こうでもいいよ。
岐阜なら綺麗な山がいっぱいあるし、わざわざ京都に行かなくても岐阜県内で楽しもうよ。
勉強もあるしね。息抜き程度に行くなら岐阜県内の方がいいよね。
どこら辺が紅葉綺麗なのかな。
そういえば私たち愛知県民だからあんまりわかんないね、岐阜。
そうだよね。
飛
騨とかが紅葉してることはわかるんだけど、人混みはできれば避けたいな。
そうなんだよね。有名なところだったら私たちもわかる、でも穴場はさ、岐阜県民の友達に聞かないとわかんないね。
そうだよね。
やっぱ京都行こうよ。京都。
なんでそんなに京都にこだわるの。
それはエンディングにて教えますよ。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
M-Watch、
弁護士さんに
聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームじゅんこさんからの質問です。隣の家の住人が猫を飼っています。いつも我が家の庭でおしっこやうんこをしていきますので、その匂いと処理に困っています。隣人に申し出たところ、うちの猫がしたという証拠はあるのか。仮に証拠があったとしても、猫がすることだから仕方がないと聞き入れてもらえません。私は何度か隣の家の猫がおしっこやうんこをしているところを直接見ているのですが、常にビデオカメラや携帯電話を持ち歩いているわけではありませんので、動画や写真を撮ることはできません。猫は私の姿を見ると逃げていきますので、捕まえることもできない状態にあります。このような場合、やはり何も請求することはできないのでしょうか。また請求が可能な場合、どのような法律で何を請求することができるのでしょうか。教えてください、という内容です。カホはどう思う。
すごい困った事案だと思うんだけど、やっぱり請求するのは難しいんじゃないかなと思います。
私もそう思うんだよね。そこで本日は岐阜県弁護士会所属、寺本若子先生にお越しいただきました。寺本先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、民法では718条で動物占有者の責任というものを定めています。
あ、はい、なるほど。
これはですね、
はい、
読み上げますと、
はい、
動物の占有者はその動物が他人に加えたる損害を賠償する責めに任ずとなっています。
はい、はい、つまり
、
はい、
動物の飼い主はその動物が他人に何か 損害を加えた場合は、はい、それの損害賠償責任を負うということです、
はいあはい、
今回は、
はい、
相談者は、
はい、
この問題の猫がこう悪さをしたとそれを主張証明すればこの飼い主さんに対して損害賠償請求をできるというそういうことになります。
はい、
できるんですね。
うーん、そっか。
これに対して、
はい、
飼い主さんがその動物の管理についてね、
はい、
相当の注意を持って保管したとそのようなことを主張立証しない限りは損害賠償責任を免れることができません。
はい、はい、ってことは今回の場合ですとそれ相当の注意をしてたとは考えられないですよね。なんか話し飼いされてたっぽいので。
そうですね相談者の方が苦情を申し入れしたところそれに対して証拠がないんだとか、
はい、
ほとんどほったらかしの対応をなさってます。
あ、はい、はい、そうですね。
ですのでその飼い主の方が相当の注意を持って保管していた動物飼っていたとは言えないと思います。
はい、はい、つまりあれですね、もし損害賠償を請求したい場合は証拠写真現場を押さえた写真を撮ってまたは動画とかを撮って、
はい、
それでこの猫がやったんだよっていうことを証明できれば、
はい、
今回請求できるってことなんですね。
はい、そのように思います。
あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日は岐阜県弁護士会所属の寺本和歌子先生にご回答いただきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
輝け朝日のエストレジャー。このコーナーは朝日大学の体育会部活に所属し華やかかつ誇らしい活躍をされる1年生から4年生までの法学部生の部活でのお話や実は内緒ここだけの話といった情報を聞き出すためあらゆる角度からナホが独自の鋭い視線で見つめいろんなことをインタビューしちゃうコーナーです。さて今日は法学部2年礼儀正しくも人懐っこい笑みが可愛い同学年の高橋優也くんだよ。
男の子に可愛いって言って喜ぶのかな。
でもだって可愛いと思ったんだもん。
それで高橋くんは何の部活に所属してるの？
野球部だよ。
おお。
うん。
ナホも野球マネージャーだった時代があったからなかなか面白いインタビューになったんじゃないの？
そうかどうかは今週の話を聞いててね。
はい。じゃあまずは高橋くんが所属する朝日大学の野球部はどんな部活なの？
なんか最初はまずちょっと先輩が怖いって思ったんだって。
うん。
実際野球部って結構ね肩幅とか背とかが高かったりして怖いみたいなんだけど実際に練習が始まるとアドバイスをくれてめっちゃ親身になってくれて普段はあんまり言わないけどすごい感謝してますって言ってた。
そうなんだ。
うん、
野球部ってなんか少し怖いイメージあったから意外。
ね、だから自分も後輩には優しくしてあげたいって言ってたよ。
優しくされたら優しくするいいね。
そんな野球部はすごい人がね集まってるところなんだよ。
え、何人くらい？
90人。
わあ、すっごい多いね。
そうなんだよね。ちょっと多くてびっくりする。
私はあんまり野球ってわからないんだけど、みんなは大体野球はルールとか知ってるもんなのかな？
わかるみたい。結構メジャーなスポーツだからね。だから高橋くんのご兄弟がスポーツ少年団やってて、でなんかそれだから入りたくなって、お兄さんたちがやってたから入りたくなって入ったのって。高橋くん。
そうなんだ。
やっぱユニフォームが着たかったんだって。
なんか最初は可愛い理由だったんだね。
ね、最初に可愛いって言った理由わかるでしょ。でもやっぱそれだけじゃないだろうと思って、他にどんなところが魅力があるのって聞いたら、なんて言ったと思う？
え、なんて言ってたの？
個人競技はやったら結果が出る、ただ孤独で大変、野球はみんなでできる、チームプレーが魅力的だって。
孤独だもんね、個人競技。それに見合うだけの結果も出るけどね。でも朝日大学の野球部って忙しいって聞くんだけど、そんなに忙しくて辞めたくなったりとかしなかったの？
それ聞いたんだけど、なかったって。
なかったんだ。
小学校はただみんなでやれるのが楽しくって、中学校もそのままの延長で入ったから楽しいって言ってて、高校は弱いとこだったけど甲子園に向けて頑張ってて、で今はお世話になった人たちに野球で恩返ししたいんだって。
なんかそういうのかっこいいね。勉強も両立できてるんだろうね、高橋くんなら。
そう、高橋くんはなんと大学に入る前からもうなりたいものが決まってたから、野球に集中しながらもきちんと勉強はしてるんだって。
何になりたいの？
もっと野球ができるなら野球を続けたい、だけどそれができないなら絶対警察官がいいって言ってた。
じゃあ夢が決まってて大学に入ってきたんだ。私はなりたいものを一生懸命今探してる最中だから羨ましいな。
カホはでも若干ね、資格とかで忙しくて頑張りすぎ感はあるかも。
そうかな。
はい、そんな頑張り屋さんな高橋くんから、同じく頑張り屋さんな皆さんに一言いただきました。それぞれなりたいものや夢、したいことがあると思います。なので勉強してやりたいこともやって、楽しい大学生活にしていきましょい、とのことです。はい、これからも体育会運動部で一生懸命活動を続ける法学部生をなほ独自の視点で紹介していきます。気になったことや聞き逃した放送はホームページにて。来週もお楽しみに。これからもなほ独自の視点で体育会部活で活躍する法学部生を紹介していきますね。以上、輝くエストレジャーのコーナーでした。
思いっきりスタディ。このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。今日は商法の株式についてやるよ。
今日は商法か。刑法は得意だけど商法はちょっと苦手かも。
あれ、そうだったっけ。
だから今日はリスナーさんと同じ気分で頑張る。
じゃあまずは株式から説明していくね。
はい。
株式会社の株式とは、社員である株主の地位を均等に細分化された割合的単位としたものだよ。単独では活用の余地のない少額な有給資金を株式というシステムを通して会社内部に結集させ、まとまったお金として運用することで、できたお金として社会に還元する機能を持っているんだよ。
そうだね。でも株式っていうと株で儲けるイメージが結構あるな。
確かに。だって儲け、つまりメリットがなかったら 誰も有給資金を投資しようとは思わないもんね。
うんうん。でもどうやったら儲かるの？
じゃあそれを今から説明していくね。
はーい。
株で儲かるのは配当が出た時と買った値段より値上がりした時だよ。
配当って言葉はよく知ってるけどよくわかんない。
じゃあ配当について例を挙げて説明するね。
はい。
A さんはしばらく会社をやって、思惑通り利益が出たので利益の一部を出資してくれたお礼として B さんにあげることにしました。100万円出た利益のうち50万円は新たな事業に使うため会社に置いておき、残り50万円は出資した比例に応じてお礼をすることにしました。50万円を全株数で10で割った5万を1株当たりのお礼ということにし、 A さんの会社の株を5株持っている B さんには25万円のお礼をして、自分も5株持っているので25万円もらいました。これが配当だよ。
なるほどね。成功するってことが保証されていない自分の会社に出資してくれたから、そのお礼ってことだね。
でも配当は会社が儲かってる限りもらえるお金なんだけど、実際は配当を出してない会社も多くあるんだよ。
なんでなんで？だって株主は配当がある方が嬉しいし、会社もその方がイメージがいいんじゃないの？
そうなんだけど、これは会社の方針によるし、むしろ配当を出さずにやられるメリットもあるんだよ。
例えば？
配当はね、もらうときに受け取る側が 10% の税金を払わなくちゃいけないの。
そうなの？
だからさっきの例でいくと、2人で50万円の配当金を出しているんだけど、投資家が受け取るお金は45万円になっちゃうの。
あ、そっか、税金がかかるから。
もし配当を出さなければ、この50万円をすべて設備投資などの利益拡大のための経費として使えるから、税金に使うお金を発生しないでしょ。
なるほど。
だから企業の成長を重視する場合は無配当にして、ある程度成長して株主に利益を還元する段階まで来てる企業は配当を出すっていう傾向があるんだよ。
なるほど。大きい会社とかの方が配当を出せるってことだね。
特に IT 系企業では成長率が高い企業が多くて、無配当にしてる会社が多いみたいだよ。
あー、そっか。配当についてはなんとなく分かったかも。
じゃあ次は株が買った値段よりも値上がりした時だね。これも例を挙げて説明するね。
はい。
配当をもらった B さんは気を良くしてこのことを C さんに話しました。
ほうほう。
これからもっと儲かりそうだと言うと、 C さんは自分にも株を譲ってくれと言い出せました。しかし B さんはこれからも儲かりそうなので断りました。
はい。
するとどうしても株を売ってほしかった C さんが1株200万でいいから譲ってくれと言い出しました。B さんは100万円で買った株なので200万で売ると100万円儲かることになります。
はい。
配当で定期的にお金をもらえることや、 A さんの会社が長期的にわたって継続的に利益を上げ続けられるか、5株あるので少しくらいは人気があるうちに売っといた方が得なのかもしれないなどといったことを総合的に考慮して、結局200万円で1株だけ売ることにしました。この時 B さんは100万円儲かったことになるよね。
なるね。
この時発生した利益を売却益、つまりキャピタルゲインというよ。
なるほど。一般的に株を売買するときって手数料とか税金がかかるでしょ。
そうそう。
だ
から厳密に言うと値段引く手数料引く税金が売却益ってなるんだよ。
税金がかかるとしてもいいな、これ儲かるな、私もやってみようかな。
けどなほ、株には相応のリスクもあるんだよ。
リスク？例えば？
例えば設立以来順調だった A さんの会社があまりうまくいかなくなって、B さんへの配当も業績が悪いため払うことができなくなっていたとするよね。
はい。
B さんはひょっとしたら A さんの会社は危ないかもしれないと思って C さんに自分の株をすべて買ってくれるように頼みます。しかし C さんも A さんの会社の業績が良くないことを知っているため、 C さんは B さんから株を買おうとしないので、B さんは何が何でも売ろうとして100万円で購入した株を50万円で買ってくれるように持ちかけました。ここで C さんが4株すべてを50万円で購入すると B さんは200万円の損失が出るよね。
だね。
これを売却損、つまりキャピタルロスっていうよ。
なんか B さんがちょっとね損してかわいそうな気はするけど、株式投資の世界では A さんの会社の成長性を見抜けなかった B さんが悪いって済まされちゃうもんね。
そうだね、
うん、
この例では単に値下がりして損益が出ただけで済んでるけど、
うんうん、
最悪の場合倒産して価値が0円ってなってしまう場合もあるからね。
そっか、やだな。こういうリスクがあることもね、理解した上で株式投資をすることが大切ってことだね。
そうだね、
うん、
では今日はここまで。
はい、
リスナーの皆さん、わかりましたか？これからもカホが法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違ったことを言っていたらどんどん訂正してください。メールアドレスは low_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、思いっきりスタディのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設の紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて今日は繰り返しになりますが、朝日大学経営学部からのお知らせです。朝日大学経営学部といえば、経営学科、情報管理学科、そしてビジネス企画学科の3つの学科を有する本学最大の学部ですが、その中の情報管理学科に関する話題です。朝日大学経営学部では、建学の精神、国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成することにあるに基づき、経営学部の教育研究上の目的である経営学、情報学の専門知識及び社会人としての豊かな学識と技能を体系的に教授研究し、社会情勢の変化に対応しうる経営能力、情報活用能力、企画実践能力及び深い教養と豊かな人間性、国際性を兼ね備えた人材を育成することを達成するために、1991年4月に経営学部情報管理学科を開設しました。そして朝日大学経営学部情報管理学科は、企業経営における情報の重要性が増す中、学科開設当時の経営学と情報管理学の学問領域を維持しながら、時代の変化に対応するためにカリキュラムの全面改定を3度実施してきました。その中で情報管理学の中核である情報の収集、蓄積、集積された情報の機密保持、可用性確保のための情報処理を中核としたカリキュラム体系を維持しつつも、企業経営全般にわたる情報活用能力の向上を目指したカリキュラム体系に徐々に移行してきました。
さて、近年の企業経営における情報活用の場は、コンピューターとネットワークの発達により企業活動のすべての分野に及び、その中核となる企業情報システムの維持管理をはじめ、コンピューターとネットワークの活用術、収集したデータの分析加工、企業の意思決定プロセスへの分析結果の反映、企業経営全体の情報化の支援など、企業活動のすべてに及んでいます。時代の必然としてこのような流れに従ったカリキュラム改定の結果、その内容は学問領域としてはより狭い情報管理学の体系よりも、より広く企業経営における情報活用を体系化した経営情報学に近いものとなってまいりました。そこで来年2012年4月1日から、現在の
朝日大学経営学部情報管理学科は、より時代の流れに即したカリキュラム内容を反映した学科名称として朝日大学経営情報学科に変更することとなりました。なお、本件に関するお問い合わせは電話番号 058-329-1077 朝日大学学事部学事課の経営学部担当までお願いします。本学のホームページにもその趣旨は掲載されていますので、興味のある方はホームページをご覧ください。朝日大学の URL は http://www.asahi-u.ac.jp/ です。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
なんで京都にこだわるのか教えてあげようか。
知りたいような、答えがわかるような。
はい、知りたいよね、知りたいよね。はい、答えは美味しい京都料理が食べたいからです。
なんだ、そんなことか。
だってカホも食べたいでしょ。
うんうん。
ほら、あとはちょっとね、日頃の疲れを癒すために頑張らなくて遠出に出て癒されたいんだよ。
あー、ナホは電車乗るの好きだもんね。
そうそう、鉄道マニアとは違うんだけど、やっぱね、電車に揺られて旅をするのが好きなんだよね。
あ、それわかる気がする。なんか癒されるよね。
そうそう、まあディズニーランドやユニバーサルスタジオジャパンとかの娯楽施設も好きだけどね。
私はそういうアトラクション系の方が好きかな。
あー、そっか。でも冬休みは短いからやっぱちょっと無理そうだね。来年の春休み2月ぐらいにはもう朝日は冬休みに入りますね。なんでその時には行きたいね。
うん、行きたい。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/ またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部なほと
かほでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ、はい。